縁の窓かのキーワードは縁の窓。おはようございます。水曜日の朝6時、お目覚めはいかがでしょうか。パーソナリティの窓さんこと縁の窓かです。キーワードは縁の窓。この番組ではあなたの心の窓を開ける鍵となる言葉、キーワードをたくさん見つけて、そのキーワードを中心にトークを広げていきます。人生が楽しくなるヒント、自分の個性を大切に楽に生きる方法などをお届けいたします。人生いろいろあるけれど、七転び早起きをモットーに、とにかく目を覚ましたことを喜ぼうの早起きを推奨する番組です。今日は一面としあき先生をお迎えしてお届けいたします。キーワードは縁の窓は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。少し広くなったマイホーム、静かすぎるんだもん、位置も高いし、行こうかな。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めましておはようございます。今日は一般社団法人 ISD 個性心理学協会の初代会長で、現在は株式会社 ISD エデュケーションズの最高顧問でいらっしゃいます、一面としあき先生をお迎えしております。一面先生、おはようございます。
おはようございます。窓子さん、今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします、はい、もうね、私が大好きなこの ISD 個性心理学に出会った頃ちょうど会長されてまして、もうこんな偉い先生出てきていただいていいんだ、嬉しいなって、ちょっと今日は本当舞い上がっておりますので、ドキドキを しておりますが、よろしくお願いいたします、はい、
こちらこそよろしくお願いします、
はい。一面先生は、早稲田大学の政治経済学部をご卒業されて、最初は証券会社野村証券に入社されて、それからその後東洋哲学の道を深めてこられたというふうに伺っておりますが、ちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、ご当地横浜が、はい、私があの大学を出て初めて社会人になった、場所です、うん。横浜で初めてこうお給料をもらう仕事、それがまあ今、窓子さんが言われた金融機関証券会社、から私の人生、まあ、社会人としての人生がスタートしています、はい。で、まあ、今言われたあの個性心理学、 ISD 個性心理学っていうのは、まあ、何のこっちゃらっていうことでね、うん、リスナーの皆さんも、わけがわからない中で始まってるんだろうと思うんですけども、うん、まあ動物占いっていうふうに聞けば、よくねご存知の方もまだ多いかと思います、うん。その動物占いの原点の、まあ、考え方いうことの教会を、まあもう二十数年前立ち上げたわけですけども、もともと証券会社に入社をして、まあそれをまあいろんなことがあって、営業は大好きでですね、まあ同期270人、当時バブルがスタートするちょっと前の時代ですねに証券会社に入って、まあ同期がやっぱもう同期数273人っていうですね、本当にこう、まあ景気のいい時代、だったわけですけども、まあ、これ自分で言うのなんですけども、常にこう、同級生の中で、1位か2位を、はい、競うような、まあ、そういう優秀な営業マンでした。もう営業は大好きで、はい、まあ、本当にいろんなお客様とお会いすることが非常に楽しくてですね、たかだか23、24の、まあ、若造に、まあ、やっぱこう会社の経営者、はい、組織のリーダーたちが、まあ、高額大きなお金を預けてくれるという仕事に魅了されまして、 ただそれをその仕事を3年で辞めてしまったわけです、はい。まあ、これがあの後から、まあ、私があの、まあ、動物占いでいうところのペガサスっていうまあそのゆえんかなっていうふうに思うんですけども、ちょっとやっぱこう会社と自分の考え方の、まあ、ギャップがだんだんだんだんこう営業を続けていくと、うん、深くなっていって、まあ、ついには最終的にはもう耐えられなくなって辞めたということになります。まあ、その後はあのちょっとまあ転職っていうことに一緒になるんだけれども、はい、まあ、あの医療界、まあ、介護業界いうところに自分の身を置くようになって、まああのまあのまあ、証券会社辞めてから、まあ、7年ぐらいは、サラリーマンをやってたんですけども、まあまあ、やっぱり独立することになります。で独立して、なんとやっぱこう数年で失敗してしまうわけですね事業を。
あ医療関係の方の
仕事。そうですね、まあ、医療関係でしたね。当時失敗してしまって、まあ、ほとんどこう一家心中、まあ、路頭に迷 う、 もうこれからの人生、全て真っ暗闇みたいな環境に一時なったんです。
そんなことがあったんですか。 あまりみんなにはお話しされてない部分ですかね。
まあしてるかもしれないけど聞いてないんですよね
いやいや、あの羊の私はよく聞いておりますが
まあ、そういうことで、まあ、自分で事業を始めて、それが ずっとねうまくいけばよかったんですけれども、まあ、逆にうまくいかなかったことが、まあ、この個性心理学、ISD 個性心理学との出会いにつながっていくんだろうなっていうふうに、まあ、思ってますね今はね。でこの失敗してどうしたらいいかなっていう時に、はい、まあ、このノウハウの原点に出会う、これが、まあ、実はそれが福岡の私の先生っていうことになるんだけども、はい、その先生との出会いが、まあ、起こるわけですね。で、まあ、要はまあ、その時は動物占いとか、そういうものがまだ全然できてないし、
なかったんですよね。
もちろんもちろん、ま、でただ、まあ、その先生のところにいろいろ相談しに行ったところ、まあ、私の話をとにかく1時間黙って聞いてたわけです、はい、一生懸命説明して自分の今の状況、はい、何とか助けてほしいんだみたいな話を一生懸命、してたんだけども、その先生はずっとただ黙ってニコリともせず1時間ずっと聞いてた、
はい、
でこっちもだんだん疲れてきてですね、まあ、こう今日はちょっとこの先生のとこわざわざ来たのは失敗したかなって思ってってたんだけど、先生、まあ、どんなもんですかねって聞いた時に、その先生が、まあ、一面くんの話は非常に面白い、
はい、
ところで一面くんと来たわけです。
ところで、
うん、一面くんの話は非常に面白い、
はい、
ところで一面くん、
うん、
いやこれでまたガクッとくるわけですね、うん、一生懸命話してたことをちゃんと聞いててくれたんかいなこの先生はと。
人生のどん底のところですよね、
う
ん、
そうそうそうそう。でところで一面くんその時何って言ったかっていうと、一面くんの今の、1時間の話の中であんたがね、そのすごいっていう言葉を何回言ったか分かる回ときたわけいやこのおっさん何を言ってんだと、
はい、
いやそんなこと分かるわけがない、いやちょっとすいません先生分からないんですけど、一面くんの1時間の話の中にすごいという言葉がなんと100何回出てきたんだよっての話になってね、
それはすごい、
うん、でこのすごいっていう言葉を口癖のように言う人の個性があるんだという話になって、それでその先生がいや一面さんよと、一面くんよと、あんた生年月日を教えなさいということを、まあ、言われて、まあ、素直に生年月日を、まあ、教えてあげた、
はい、
そしたら、まあ、その生年月日を見て先生がつらつらつらつらいろんな話して、いやまさに私のことをぴったり言い当てたわけです、
はい、
でもっと言えばもう非常に悩んでいたわけなんだけれども、いや一面くんの人生はこう浮き沈みが激しい、
うんうん、
でもこう波乱万丈をあんた楽しむ人なんだよっていうことをもう30年ぐらい前を言われたんだよ、
はい、
それを聞いた瞬間にいやこれでいいのって
これ思いますよね。
もう肩からガクッと、
はい、
こうな力が抜けるように、もう自分が悩んでたことがなんかスーッと抜けていくのが分かったんですよ、うん、 で、まあ、こっちが一生懸命説明してる話と逆にその先生に興味を持ち、でその先生に一体何なんですかこれは、っていうのが実は ISD 個性心理学、動物ライオンの原点で、その時は、羊とか、はい、ライオンとかペガサスとか全然ないわけ
なかったんですよね。
で、まあ、本当にこう文章にすると非常に堅苦しい文章で出来上がってるようなそういう素材だったんだけども、まあ、とにかく自分みたいにこう経営者で、はい、悩んでる人間こう、 うまくいかないとか悩んでる人間って多分いっぱいいるんじゃないかなって、でその人間を今の自分みたいのようにこうホッとさせるとかリラックスさせるとか、いいんだよって言ってくれるノウハウなんじゃないかなっていうふうに思って、その先生と、いやこれ先生ちょっと難しいからもうちょい分かりやすい表現の方法とかできないのかねっていうことが本当にスタートでね、
はい、
まあ、本当30年ぐらい前の話ですよ。それで、まあ、先生と2人だけではなくて、はい、まあ、チームを作ってね、じゃあこの表現をどういうふうに置き換えていったら もう万人に分かりやすくなるかっていうんで、まあ、プロジェクトチームを作って、最終的には人間の個性を、
はい、
人間の個性を12匹の動物のイメージに置き換えた、人間分類学であり統計学ということで、出来上がったのが今の ISD 個性心理学の動物占いな。
初めてお伺いしました。
そんなことないよ。
あ、そうかな。いやいやいや、でもあれですよね、その動物に落とし込むっていうのがこれがまた大ヒットしたんです。やっぱり万人にイメージできるっていうこの大切さ、どんなに難しい理論でも書物で向き合ってそれを学ぶだけじゃ役立てられないっていうのが、この ISD 個性心理学のすごくいいところで、動物に落とし込む時のエピソードちょっと教えていただきたいです。
この動物に置き換えたっていうのは、また、でも窓岡さんであれば今でこそ羊ですよと、羊っていうね、ところに置き換えてるわけだけど、例えばね、窓岡さんが、まあ、羊っていう動物どんなイメージですかって聞かれた時に、羊のイメージってどんなんですか。
めいめい泣いてる。
めいめい泣いてる。
毛がくるくる。
毛がくるくる。
もこもこしてる。
はい。
肉も食べられる。
まあ、肉も食べられる。
あ、草、自分は草を食べている。あと集団で生活してる。
で、ふんわっとしてる、優しそうとかね、いろんなキーワードが出てくるわけじゃないですか。やっぱ、一番こう羊でこう出てくるのがやっぱり今言った集団。
はいはい。
群れっていう感じ。ちょっと頭に浮かべてもらいたいんだけども、はい、群れっていう感じっていうのは右から読むと羊くんって書いてあるね。
そうですよね。
で、こう動物占い、まあ、この人は羊に置き換える、そうするとまどかさんは要するに群れ、一人ぼっちに絶対にしてはいけない人なんですよ、ね、
はい、
声は必ずかけてあげなきゃいけない、情報は伝えてあげなきゃいけない、やっぱ電話一本かけてあげなきゃいけない、一人ぼっちにしちゃいけない個性の人グループっていうのがあるわけ、
はい、
でそれ一人にしちゃいけないっていうキーワードの動物って何かなって考えたら羊だったわけですよ。
羊くん、
逆に一人にしといた方がいい動物もいるよねって、
はい、いますよ ね。
それはじゃあ羊の反対側っていう言い方がいいかどうか分かんないけど、まあ、よく言うのは一匹狼とか、はぐれ狼って言いますね。動物らね、個性心理学の ISD の中には狼っていうのもいる、
はい、
狼は逆に一人にしておいてあげた方が嬉しい、
嬉しい、差が違う、
その個性を分類した元々のデータ、元々の考え方があるんだけども、その考え方をずっとこう突き詰めていくと、このじゃあじーっとしてるとかぼーっとしてるとかなんか居眠りばっかりしてるっていうとあ、なんとなくコアラじゃないのとかね。こう崇め立てまつらなければいけない、この人はおだてれば乗っていく、もうとにかく王様扱い、女王様扱いしなきゃいけないっていうのは、百獣の王、百獣の女王のライオンですよと。
今日はピエさんですね、
というね、要するにその人もが本来持っている個性っていうのがあって、それを何に置き換え、どういう動物に置き換えたらいいかっていうところで、我々はこの動物に置き換えるって決めた時に、動物の研究を随分したんです。だ当時 その、受講生、勉強している人たちは一通りの座学が終わった後、全国の動物園巡りをしたんですよ。
素晴らしい。
で、動物にどんな特徴があるか、例えば猿山の猿のとこ行ったら目を合わせないでくださいって書いてあるとか、クロヒョウっていう動物がいるんだけど、クロヒョウっていうのは日本の動物園にいないんです。
あ、そうなんです
か。いないんです当時は。今いるかどうか知らない、当時はいなかった。
当時いなかった。
というようにチーターならチーターっていうのをこう観察をする、
はい
ね、同じ猫科の動物でもライオンとトラはどういう違うんだ、うんね、トラっていうのは檻の中入ってるけどもライオンっていうのはあのサファリパークみたいな大草原に解き放っておいた方がいいわけですよ、
はいはい、
同じ猫科なんだけどもやっぱ違うよねっていう、うん、その動物の研究を随分して、はい、その人に合わせた動物にはめていった。その時注意っていうかな、うん、まあ共通の、まあ共有事項っていうのは、一つは、人から言われて嫌な動物は省いた。
そうですよね。
いやまどかさん今年運気いいよね、ハエとかね、ハエって言われて嬉しいやついないじゃん。
ないですね。
トカゲとか、そういうのは省きました、
はい、
それともう一つは、犬と猫っていうね、は省いた。これは人によってイメージの違う動物はのけたんです最初から。
そうですよね、うん、大きさも全然タイプも違いますよね。そうそう、犬なんか特に、うん、
この ISD 個性心理学でチョイスした動物たちは基本的には動物園にいる、誰からも可愛がられる、まあ愛すべき動物たち12匹に置き換えていったんです、うんうん、これは約1ヶ月間で決めたんですね。
1ヶ月で、
そう、うん、
へ、
まあ、あのその動物占い誕生秘話っていうのはね、ええ、まあ、本当当時、テレビなんかでも取材があったり、うん、
はい、
まあ、なぜこの動物になったんですかとかね、
ええ、
いう質問はたくさんありましたね。だけどこれが今まどかさん言われるように、はい、こう老若男女問わず、誰にでも分かりやすい。例えば今言った羊って言ったら、なんかモコモコしてるよね、優しそうだよね、うん、ね、まあ一人ぼっちにしちゃいけないよねみたいな、共通のイメージでくくられてるから、
そうですよね、
非常に分かりやすい。
すごく大事なことですね。共通イメージが、万人がその、うん、あ、こういう感じねって持てるっていうのは、イメージできるっていうのはとても大事なことですよね。
ですよね。
で、一面先生はペガサスなんですよね。動物園にいないんですけど。
いやもうここだけが最後まで決まらなくて、要はね、その空中に浮いているような個性っていうかね、要するにこの世にいるようでいないやつ、
うんうん、
ここにいると思ったら大間違いっていう個性のやつ集団を、もう最終的にいろんな、例えばキリンとか、
はい、
俯瞰的にものを見てるとかね、
うんうんうん、
まあ、それこそさっき言ったハエとか、
はい、
ここだけは動物じゃなくてヘリコプターにしようとか要するに空中に浮いてるイメージの人、
はい、
でこれは、まあ当然ね、我々が自分たちで決めるんだから、ペガサスがかっこいいじゃんと、
はい、
地球の外にいました、手を上げたら、天を見上げたらそこにいましたっていう星座の中にいた、その動物、羽が生えてる、うん、動物っていうのは最後に決まったのがペガサスだ。
唯一実在しない
そうそう、だから心ここにあらずいうことだよね。だからこうペガサスだけが何ていうかね、あの、たまにこうほいってこう拍手してやんないと心はどっか行っちゃってるっていうね。
あ
こうこれあのまどかさんは知ってるかどうかね、ペガサスだけはこう右と左の目が左右前後左右に自由に動くって言われて
る。そんなわけないです。
そのぐらい
それ
は、まあ、わけのわからない生き物ですよ、
うん、そうなんですね、はい、でもそのペガサスの個性を十分楽しんで生きてらっしゃる
っていうのがね、さっき原点で言った、はい、あんたはね、この波乱とか、
うん、
その安定してないっていうことを楽しむ、まあ、生まれ持ってで持ってきた、まあ、個性の人なんだよって その先生が言ったわけですよ、
はい、
でそれをペガサスっていう動物に置き換えるのに、その初めて会ってから、まあ、半年ぐらいかね、
はい、
で決まったのね。うん、だから当時言われた言われ方だと難しいんだけども、ペガサスっていうとわけのわかんない人とか、はい、ね、あの、地球上の生き物じゃないとかいう風に結びついていく、
は
い、だからその時言ってくれた先生の一言がもう今の自分のペガサスに結びついていて、あ、これでいいんだっていうね、うん、そういうところで、まあ、うん、なんていうかな、あ、よかったなみたいな話になる。でこういうのはね、あの、まあ、本当にあの悩んでる人たち、
はい、
これ経営者だけじゃなくて、
そうですね、
家庭の主婦であれ、まあ、ママたちパパたちであれ、子育てに悩んでるとか、いろんな人たちに共通して言えること、
はい、
やっぱり今、救いを求めてるとか、誰に相談していいかわからない人たちがたくさんいるじゃないですか、そういう人たちの間違いなくこう救いになる、
はい、
というふうに思いますよね。
すごい、うん、 い、なんか本当にこの ISD 個性心理学に私も出会っていろいろ救われたんですけれども心が自由になるんですよね。で、あなたはあなたのままでいいってよく聞きますけど、うん、私は羊だから空を飛ぶ必要はないわって、うん、でも隣で空飛んでる人を見るとかっこいいなと思うけれども、それとこれとはまた別で憧れはあるけれども私は私の道を楽しく生きていけるっていう、なんかそんな
この勉強をするとね、羊ですら空を飛べるようになるの。
逆にね、
だって羊に羽って書いたら飛ぶって書けるっていう字になるのよ。
なるほど。
いいですか、もうまどかさんはもうすでに、はい、空を飛ぶ、あまかける、
あまかける、
羊にもう変身してますからね。
やったー、
いいですか。相手を勇気づけるとか、やっぱこうなんていうかな、相手を笑顔にするっていうのが本来この ISD 個性心理学の持ってる究極の目的なんですよ。なんで今こんなに喧嘩が多いとか戦争だとか、ね、わけのわかんない世の中になってる。相手のいいところをどんどんやっぱ見てあげないとね、最近ほらよく講演でも言うけども、ね、例えば、ちょっと待ってねって、ちょっと待ってねって言うじゃん、
はい、
言うじゃん、言うじゃん、ありませんでしょうか、
はい、
ね、例えば、聖子さん、聖子さんって言っていいのか、
本日の PA さんね、永井さんですね、
聖子さんにちょっと待ってねって言ったら、ね、聖子さんがこういろんなシチュエーションを描いて、聖子さんのちょっとは実は3秒でした、ね、ちょっと待って、ね、ところが、まどかさんはちょっと待ってねって言われた時に、半日ですと言ったとする、
はい、
ね、で聖子さんがまどかさんにじゃあこれお願いねってお願いした、はい、頼みました仕事を、ただまどかさんはちょっと待ってくださいって言った、
はい、
聖子さんは3秒で帰ってくると思ったら半日待って半日経ってできましたって持ってくるわけ、
はい、
そうすると聖子さんはまどかさんに対してどういう評価をするかっていうと、この女は仕事ができないやつだって、もうノロマダメ、もうあっち行ってって、うんうん、こういう評価を下すようになるわけですよ。
なりますよね。
ところが、うん、悪いんですか半日の人が、
うんうんうん、
3秒の人が偉いの、うんうん、そんなことない。ただ自分と同じ物差しで相手を測るから、はい、そこにストレスが生まれるわけであって、うん、それを受け入れる考え方が怪しいなわけ、
うん、
いいですか、もうじーっとしてる人、話の長い人、ね、いろんな人がいるわけじゃんじゃあ自分と違うからといって、はい、相手がダメって烙印を押してるのがひょっとしたら今の世の中の多くの人かもしれない、うん、だからその戦争が起きるとかそういうことも ね自分と尺度が違う、あいつは、ね、俺と違うっていうただそれだけのことでいさかいを起こすわけですよ、
はい、
ところがこの分類する動物のイメージに置き換えられただけで相手を許すことができるようになるんですよ、はい、これはね、劇的なノウハウですよ、これ、うん、
ですよね、うん、
で羊っていうことを知らなければ、はい、まどかさんのことを、
はい、
俺大嫌いな性格かもしれないじゃん
ノロマと話しながら
うじうじして
どうしてどうしてって聞く
羊の毛が絡まるような話の仕方をする
過去のことをすぐ昔はとか言い出す、
うん、ね、でところが今は、ね、これお互いによ、ペガサスなんてわけの分かんない人なわけですよ、話がどこに飛ぶか分かんないんだから、よく付き合ってくれてますね。
いやいや、私実は母がペガサスなんですよ。
お気の毒でした。
いやいや、本当にペガサスに育てられた羊はどうしたらいいんだろう、どうしたらこの母の気に入るようになるんだろうって、こうめいめいめいめい、まあ、どうしてどうしてがずっと渦巻いていて、結構いじいじと母の顔色を伺っておりましたが、これを知って、あ、母はペガサスだ、
で終わるわけです。
終わりました、
ね、
それで。
そうすると許せるようになる。
もう許すもなんもないで、ま、ペガサスだからなんか諦めがつく、うん、やっぱり。そうそうそう、
あの ISD 個性心理学の、はい、もう本当の究極の目的は諦めることですよと、
はい。
諦めるっていう一般的な頭に浮かぶ意味合いっていうのは、ね、途中で投げ出すとか、
はい、
切って捨てるとか排除するとか極めてネガティブな表現に聞こえるんだけども、我々が言う諦めるっていうのは明るいという字を書いて諦める、
はい、
それは明らかに認めるっていう省略形ですよっていうね、だからそうすると相手を認めることができるようになると、はい、その自分のね、その許容範囲っていうのかな、そういう相手に対する優しさが多分ね、こう増えてくる、高まってくると思うんです、
はい、
ね、だって許せるじゃん、
はい、
だってね、 聖子さんは3秒と思ってんのに、まどかさんは半日っちゅうのよ、ね、こんなやつ今まで見たことねえと、うん、ところがこの人ペガ羊だって分かった瞬間に、もっとゆっくりやってくださいって1日でもいいよとか1年ぐらい待ちましょうとか、相手に対して優しくなれるわけ。
なるほど。
これはね、劇的に自分は本来自分の考え方を変えるしかないんだけども、相手は変えられないでしょ。
そうですね、
それ認める自分がいるかどうかなんですよ。今まで自分の尺度でしか相手を見てないから、はい、絶対にストレスになるわけ、うん、だって自分と同じやつなんかまずいないでしょ。
そうですよ ね、
だって違うに決まってるんだね、待ち合わせね、はい、例えば4時に待ち合わせって言って、ね、5時に来るやつだっているわけじゃんそれはいけないことかもしれないけど、ね、なぜこの人が遅れてくるのかなとか、それは実は生年月日でも決まってるんですよって話になったらね、うんうん、最初から許せんじゃない。
そうですよね、
うん、これはね、もう本当に30年近い前に開発されたノウハウなんだけれども、はい、今は本当に組織のリーダー、もういわゆる有名企業の社長、営業をやっているトップセールスマンだとか、はい、病院の院長だとか、そういう名だたる人たちが今これを勉強している、
はい、
いうことなんですね。だからもう単なる占いとかそういう領域はもうとっくに超えていて、本当にこう人事だとか営業だとか生き方そのものを教えてくれるノウハウ、相手を許せる、相手を認めてあげる、
はい、
ノウハウとして今勉強会とかね、はい、そういう講座が各地で、
そうです、日本全国で、
うん、そうですね、
一面節炸裂ですよね、うん、
宇宙中で
宇宙中でそうです、ね、
そうです、うん、
そして一面先生は今株式会社 CTF といって介護とかですね、そちらの方の専門としてまた新しく会社を広げていってらっしゃるということで、障害のあるお子さんたちも預かる放課後デイサービスとしてもまた新しくその道を開かれているって、ね、やっぱりこの ISD 個性心理学からいろんな人と許し合って認め合って育てていくっていうような社会にしていこうっていう。
そうですね、今まどかさん言われたように、ね、私は介護事業所、
はい、
それから障害を持っている子どもたち大人たちの、こうお世話をする事業所を、何箇所か経営させてもらっています、はい、これも同じなんですよね。この例えばおじいちゃんおばあちゃんがいる、
はい、
そのおじいちゃんおばあちゃんでもやっぱ声をかけてもらいたい人もいれば、ほっといてもらいたい人もいるわけです。
なるほど、
ね、だからやっぱそこを自分の個性を押し付けるんじゃなくて、職員がね、やっぱそのおじいちゃんおばあちゃんたちの個性に合わせた声のかけ方、個性に合わせた対応の仕方というのを今勉強しながら、職員たちもこの動物占い ISD 個性心理学のを研修の一環として、
応用はもう無限大ですね
宇宙大です、
宇宙大すごいいやー、もう一面先生のお話は尽きるところがなんか、あともう2分ぐらいになってきたんですけれども、
まだそんなんですか、
はいもうペガサスの2分はね宇宙飛べるあれですよね、時間ですよね、
どんな時間もね、結局は我々が生きてる時間そのものが、
はい、
今100年時代とか言われてるけども、
はい、
宇宙のレベルからすれば本当に一瞬なわけじゃない、ね、だそうするとそんな一瞬の時間しか過ごせない、
はい、
人間たちがね、はい、こう喧嘩したり、うん、ましてや戦争ですよ今、
う
ん、
そうです
ね、いがみ合ったりするしてる、こんなもったいないことはないんです。でこれがその日本だけではなくて、
はい、
世界中に広がっていけばね、おそらく今の例えばプーチンとか、
はい、
プーチンもまどかさんと同じ羊だからね、
そうなんですよね、
本当は平和を愛する人なんだよ、
そうですよ ね、
キム・ジョンウンだってまどかさんと同じ平和を愛するチームに入ってる人だ、
はい、
こういうものを教えて、あんた本当は戦争なんかしたくないんじゃないのって言ったら、いや実はそうなんだって言うかもしれないじゃん、だそういう切り口というかね、入り口には必ずなる。だ相手を許すことが地球上の全人類全人口の人たちがそういう気持ちになれば、
はい、
平和の世の中が来るに違いないでしょ。もう一瞬だからね、2分なんてもう時間っていうあれじゃない、あんまりか、はい、
いや本当にありがとうございます。これは宇宙に広げていきたい、そしてこれを聞いた方ぜひ一面先生のお話、そして ISD 個性心理学を学んでいただきたいと思います。一面先生今日は本当にありがとうございました。
いや、何言ってるかよく分からなかったと思いますけど、ありがとうございました。
どうもありがとうございました、はい
気にしないで、大事なものすぐそこにあるだろう。